特集1、町を支える人、シャープ13、壱岐焼酎の名を時代の誇りへ、2ページ。問い合わせ、一緒に推進課、広報戦略班、電話 48-1137。約500年前にこの島で生み出され、平成7年に地理的表示、GI の産地指定を受けた壱岐焼酎、世界基準のブランドとして守り抜いてきたこの伝統は、今や私たちの誇りそのものです。7月1日は日本記念日協会が認定する壱岐焼酎の日。この節目を前に、今回は500年の歩みを守り、未来へつなぐ壱岐焼酎の進化と挑戦について、4人の方々にお話を伺いました。壱岐酒造協同組合理事長永田博義さん。地理的表示 GI に指定されるために、七倉の先代たちはどのような壁にぶつかり、それをどう乗り越えてきたのでしょうか。当時は地理的表示 GI という言葉がまだ日本に浸透していない中、壱岐焼酎が持つ長い歴史と他の地域にはない独特の製法が着目され、国税庁から推薦してもらったのが始まりでした。いざ申請しようとすると、何をもって壱岐焼酎として言うのか、壱岐以外の地域でも作れるのではないかと指摘を受けました。そこで先代たちが知恵を絞り、最終的な決め手になったのが水でした。壱岐の地下水を調べてみたら、日本一の酒どころである兵庫県灘五郷の宮水と成分がすごく似ていることが分かりました。鉄分がなくて発酵を活性化させるミネラルが豊富に含まれていたのです。この壱岐の地下水を使うこと、仕込みから瓶詰めまで島内で行うことを条件にすることで、これなら壱岐でしか作れないと認めさせることができました。先代たちが壱岐の地下水という独自の価値を見つけ出したことが壁を乗り越える大きい力になりました。壱岐焼酎の名を汚さないために、蔵同士でどのような思いを共有し高め合ってきたのでしょうか。壱岐はもともと米どころでしたが、年貢として多くの米を納めていて、島民は裏作の麦を食べていたという歴史があります。でも島には神社がたくさんあって、おみき、米の酒の文化は捨てられなかった。だから、麹は米で、主原料は麦で、という壱岐独特の製法になったと言われています。各蔵元は、その受け継がれてきた伝統製法の技術や情報を共有してきました。みんなで情報を出し合って品質を底上げしていく。ライバルだけど、壱岐焼酎という名前を汚さないために、お互いの手の内を隠さずに高み合ってきたという伝統が、今も蔵同士の結束につながっています。現在、七蔵で結束して取り組んでいることは何ですか。平成25年に、壱岐焼酎による乾杯を推進する条例が制定されたとき、どこの蔵のどの銘柄の焼酎で乾杯するかという話になりました。そこで平等にできるように、乾杯専用のブレンド焼酎、壱岐焼酎で乾杯を開発しました。ブレンド焼酎は7つの蔵から原酒を持ち寄り、それぞれの蔵で同じ製法でブレンドします。それを同じラベルで瓶詰めして出荷する。そんなことをしている産地は全国どこにもないと思います。あとは蔵元だけではなく、卸屋さんや酒屋さんも含めた壱岐焼酎委員会で活動しています。いわゆる生販三層、生産の生、販売の販、漢数字三、地層の層で、壱岐焼酎を PR しようということで、 毎年7月1日に乾杯のイベントをしています。伝統を守り、さらに魅力を広めていくために、今どのような課題を感じていますか？今は人口減少も進んでいて、これまで焼酎を生活の一部として親しんでこられた世代が年齢を重ねられ、消費量そのものが減っています。また、若い世代の間では、焼酎よりもビールやサワーといった低アルコールで飲みやすいお酒が好まれる傾向があります。生き焼酎にはこれほどの価値があるんだということを、若い人たちやこれまで焼酎を飲んでこなかった層に、炭酸割りやカクテルといった今の時代に合うスタイルでどう伝えていくかが大きな課題です。また、担い手不足については、募集をかけてもなかなか集まらないのが現実です。その中で、技術の継承をどうしていくかが問題になっています。温度管理や製造工程をある程度マニュアル化したり、コンピューターで管理したりする技術の導入が不可欠です。もちろん、最後は肌で感じるといった人間の経験が必要ですが、機械で補える部分は、デジタル技術を積極的に取り入れています。昔の作り方や伝統を守るだけではなく、時代の変化に合わせて進化し続けることが大切ですね。未来に向けて、生き焼酎の新しい価値をどのように作っていきたいですか？生き焼酎は、日本で初めて地理的表示、GI に指定された世界基準のブランドとしての誇りがあります。壱岐焼酎がリードすることによって、壱岐が注目を浴びるようになればいいですね。焼酎業界だけでなく、オール壱岐の体制で島全体の産業の底上げにつなげていきたいと考えています。観光については、交通環境が改善できればと思っています。蔵巡りをしたいといった島に来てくれるお客さんは増えていますが、お酒を飲んで移動するのは難しい。アプリを使ったライドシェアや、もっと気軽に蔵を回れるような仕組みを作っていかなければならないと考えています。地理的表示 GI とは、ある特定の産地に特徴的な原料や製法などによって製造された酒類だけが、その産地名を独占的に名乗ることができる制度です。壱岐焼酎の地理的表示のロゴマークがあります。壱岐焼酎とは、米麹、大麦及び壱岐市内で採取した水を原料として、壱岐市内において発酵、蒸留貯蔵、容器詰めが行われた本格焼酎です。なお、原料の米麹と大麦の重量比が、おおむね1対2となっている必要があります。写真が4枚あります。1枚目、説明。壱岐酒造協同組合理事長、永田博義さん。2枚目、説明。麦の借り入れの様子。3枚目、説明。七蔵の蔵元がそれぞれの焼酎を手にしています。4枚目、説明、7つの焼酎の瓶が揃っています。写真終わり。玄海酒造株式会社、村田直人さん。実際に現場で酒造りに向き合う中で、壱岐焼酎にしかない魅力をどのように感じていますか？実際に現場で作っていて感じるのは、米麹が入ることで出る天然の甘みと麦の香りのバランスです。これが一番の魅力だと思います。あと、地理的表示、GI でも決められていますが、やっぱり水が大事です。ただ、壱岐の地下水を使うだけでなく、温度を調整したり、フィルターを通したりと、水の管理も徹底しています。麦に注目されがちですが、実は水が一番大切だと思って作っています。 先代から受け継いだ中で最も大切にしている教えは何ですか？僕は今、瓶詰めと度数調整という焼酎が製品として完成する最終段階を任されています。瓶詰めの目視チェックはライトを当てて異物や濁りが少しでも混じっていないか、一本一本自分の目で確認します。そして度数調整も非常に重要です。タンクに残っている量からどれくらい水を足せば目標の度数になるかを計算し、最後は自分の感覚でピタッと止めます。自分のところで失敗は許されないという責任感を大切にしています。仕事をしていて最もやりがいを感じる瞬間はどんな時ですか？一番は当該のお店などで自分たちが作った焼酎を実際に飲んでいる人を見た時です。この前も長崎の居酒屋でゴールドを飲んでいる人がいて、嬉しくて思わず自分からそれ僕たちが作ってるんですよって話しかけてしまいました。笑い。直接おいしいと言ってもらえたり、喜んでいる姿を見たりすると、この仕事をやっていて本当に良かったなと感じます。先代が守りつないできた生き焼酎というバトンを次の世代へ手渡すために若手としてどのような夢を描いていますか？僕の夢は生き焼酎を全国的にもっともっと有名なものにすることです。例えばゴールドは知名度がありますが、僕のおすすめのグリーンをゴールドに負けないくらい全国区にしていきたいです。一つの銘柄だけをずっと飲むのも良いですが、いろいろな銘柄を試してみて、あ、こっちの味も好きだな、この飲み方も美味しいな、と自分だけのお気に入りを見つけてほしいです。そうやって楽しんでくれる人が増えることが、僕たち作り手にとって一番の喜びです。綱引き仲間も募集してるぞ、と、猿岩ちゃんがつぶやいています。写真が3枚あります。1枚目、説明。たくさんの樽に囲まれている村田さん。2枚目、説明。品質チェックをしている村田さん。3枚目、説明。村田さんを真ん中に3人の人が笑顔で写っています。写真終わり。壱岐焼酎委員会。委員長、江川雅弘さん。前委員長、森山博之さん。壱岐焼酎委員会は、どのようなメンバーで、どのような目的で設立されたのでしょうか。壱岐焼酎委員会は、平成22年に、壱岐酒造協同組合、壱岐酒類販売協同組合、壱岐小売酒販組合で構成され、設立されました。当時の壱岐酒類販売協同組合理事であった三木さんの呼びかけにより、製販三層、生産の製、販売の販、漢数字三、地層の層、生産者、卸売、小売が協力して、壱岐焼酎の拡売や PR のために何かできることはないかと集まったのがきっかけです。なぜ7月1日を壱岐焼酎の日として登録したのか教えてください。平成7年に壱岐焼酎が地理的表示 GI に指定されましたが、これは日本初の快挙でした。その後、平成17年に10周年を記念して GI の指定日である7月1日を壱岐焼酎の日として日本記念日協会に登録申請をしました。ところが後になって改めて調べたところ、正式な GI の指定日は6月30日だったことが判明しました。笑い。ただ結果的には区切りの良い7月1日の方が覚えやすく、市民にとっても親しみやすい。そんなこともあり、現在まで7月1日が壱岐焼酎の日として定着しています。 この記念日に合わせてイベントを始めたきっかけや、一斉に乾杯することにどのような願いを込めていますか。平成25年に生き焼酎による乾杯を推進する条例が制定されたことが大きなきっかけです。条例が制定されるタイミングに合わせて、より多くの市民に生き焼酎をアピールしようと、7月1日の午後7時1分にみんなで一斉に乾杯するイベントをスタートさせました。一番の願いは、島民の皆さんに生き焼酎をより身近に感じてもらい、地元の誇りとして再認識してもらうことです。生き焼酎は、かつては島民がどこへ行くにも持参するほど当たり前の存在でしたが、時代の変化とともに消費量も変化しています。一斉に乾杯することで、やっぱり地元の酒が一番だという一体感を育み、次の世代へその伝統をつなげていきたいという思いが込められています。世界に誇る至高の一杯で乾杯。500年の歴史が磨き上げた麦焼酎発祥の地の宝物をみんなで分かち合いませんか。7月1日は島中が乾杯の声に包まれる特別な日。恒例の乾杯イベントが開催されます。息が一番熱くなる夜を一緒に楽しみましょう。日時、7月1日水曜、午後6時から。場所、壱岐酒類販売組合屋外倉庫前広場、郷ノ浦町東ふれ。お問い合わせは、壱岐焼酎委員会まで。電話、40-0610。写真が2枚あります。1枚目、説明、江川正弘さん。2枚目、7月1日は、壱岐焼酎の日の横断幕の下で、右手にグラスを抱え、大勢の人たちが乾杯のポーズをしています。写真終わり。サルイワちゃんも乾杯と、サルイワちゃんもつぶやいています。